皆さん、はじめまして。初めて茅ヶ崎の方に歴史あるクラブに出席させていただき、光栄に存じます。いきなりオリジナルソングということで、びっくりしております。地区の平和フェローということを私が簡単にご紹介ということでございますが、こちらのクラブは、田中パソガバナーが、財団の委員長ですとか、カウンセラーも、歴任されております。なんか社会に説法で申し訳ないんですけれども、現状ちょっとお話しさせていただきます。平和フェロー、今 RI が非常に力を入れております、プログラムでございまして、日本では ICU、国際キリスト教大学の方に、今10人、2年履修いたしますので、合計約20人ぐらいの各国からいらっしゃいました、いろんな、だいたい年齢層が、20歳から60代まで幅広く集まって平和について、修士の論文を勉強しております。で、2780地区は、だいたい例年1人か2人、ポストとして迎えるということになっております。で、今、このエリザベスさんと、もう1人ガンビアから、来てますね。はい。私も去年まで、やはりガンビアから参りました、メンディさんという方を、カウンセラーをやらさせていただきましたが、2年で、終了をされて、帰国されております。基本的に卒業後は平和に関するこのいろいろな、例えば NGO ですとか、国連ですとか、あと政府機関ですか、に就職される方が多いようです。世界の平和に貢献するということで、頑張っておられます。で、今日はエリザベスさん、お招きいただきまして、ありがとうございます。エリザベスさん、後で自己紹介もあるかと思います。ポルトガル、での、から、来ていただきました、国連関係のお仕事をずっとされておりまして。で、私、何度か、ご一緒、美術館なんかも一緒に行ったこともあるんですけど、大変何にでもその、教養があるというか、造形が深い方で、私ちょっと美術史をやってるんですけども、私よりアートについて詳しいですし、日本の作家のことですか、日本の作家とは言えないんでしょうけど、例えば和夫石黒と村上春樹は子が違うというようなことを、なんていうんですか、非常に音楽も詳しいですし、こうなんかやっぱりヨーロッパの知識人というのはすごい蓄積があるなと、いつも驚かされております。で、今日はご自分で平和についてということで、スピーチをしてくださるということで、私も大変楽しみにしております。で、じゃあ、江澤さん、よろしくお願いします。
皆さん、すみません。I'm really sorry. My Japanese is not good enough for speeches.
日本語があまり上手でないので、すみません。I translate. 私の方で、できる範囲で通訳をさせていただきたいと思います。はい。
So, ありがとうございます。Thank you very much for the invitation. And I want to thank in particular the President, Mrs. Iwasawa, and also particular thanks to Mrs. Nakayama, who has been very kind to me since I arrived in Japan last year.
Iwasawa 会長、それから幹事の Nakayama さん、特に Nakayama さんには、平和フェローとしてですね、ずっと親切にしていただいて、どうもありがとうございます。
And it's a truly an honor to be here addressing you. So my little speech is divided in three parts. I will say a few words about me. I will say a few words about peace, because I was asked to talk about peace. And I will just leave you with some thoughts, some ideas.
これから、お話しする内容は何つのパートに分かれていて、最初に、 私自身のことについての説明、それから平和について、まあ、お話をさせていただき、最後に、考える材料となるようなことをお話しさせていただきたいと思います。
So, my name is Elizabeth, as you know, but here in Japan, everybody calls me Lisa.
私の本名は、エリザベスですが、日本では皆さんから、リサさんと呼ばれています。
I'm from Portugal, although I was born in France from migrant parents.
私の両親はフランスに移民して、そこで私は生まれました。
And when I was a little girl, I really had this dream of working for the United Nations. And when I was in my 20s, I realized this dream and I worked in Asia, in Africa, in New York, in Geneva for the UN.
私は小さい頃から国連で働くことを夢見てきていて、20代にそれが叶って国連で働くようになりました。で、アフリカ、の国々はじめ各地に行かせていただきました。
And a few years ago, I felt I needed to stop and think about my experience. And I came across the Rotary Peace Fellowship. And I am extremely grateful for allowing me to make this break in my career and think about deeper questions.
数年前から、一旦仕事を辞めて、自分自身の経験を整理して、より知識とスキルを深いものにしたいというふうに感じて、おりました。で、このロータリーのヘアフェローという形で、支援していただくことで、それも叶いました。
So, I was asked to speak about peace.Peace is a very fascinating topic, but it's not easy to speak about peace.
平和について話すように依頼をされましたので、大変興味深いテーマではあるんですけれども、非常に難しいテーマだと思っています。
It's not easy because nobody knows what is peace. There is no agreed definition of what is peace.
なぜ難しいかというと、平和というものについての決まった定義がないということが挙げられます。
The United Nations were established, to achieve peace, but if you look at the charter, there is no definition of peace.
国連の中に平和を保障するための組織が設立されましたけれども、その憲章の中でも平和とは何かということは一切歌っておりません。
And it's the same for the constitution of Japan, of all the countries. The word peace is there, but there is no explanation what is peace.
日本国憲法の中でも平和という言葉が何度も出てきますけれども、平和とは一体何なのかということについては触れられていません。
So as you know, I'm doing a master in peace studies.And the father of the peace studies was a Norwegian scholar called Johan Galtung.
学者たちも平和ということについての意味についてきちんとした説明ができていません。平和研究の父としてヨハン・ガルトゥンスタンという人がいますけれども。
And Johan Galtung, hecame up with this distinction between negative peace, absence of violent conflict, and positive peace, social justice.
ヨハン・ガルトゥンさんは、積極的平和と消極的平和というものの違いを、提唱してきました。
And I'm sure if I asked you or if I ask in the street people,People will come up with different ideas of what is peace.
導く人に尋ねると、その人その人で、あらゆる、まあ、平和に対する考え方がみんなそれぞれ違ってきます。
For some it will be peace in the community, for some it will be peace in the workplace, and for some it will be peace in, the planet, in the world.
ある人は地域社会の 調和であったり、あるいは仲間、ある人は仲間内の協調であったり、またある人は世界平和のことを言うかもしれません。
So in English we have an expression that is called food for thought when we think about some ideas. So I will leave you with some food for thought.
英語で food for thought という言葉がありますが、これは、まあ、考える材料、考察の種というような意味合いです。これをいくつか述べさせていただきたいと思います。
So, the world seems to be full of unpeaceful events.
世界中では、平和に反するような、出来事がたくさん起こっています。
You have the conflicts in Syria, in Yemen, in various countries of Africa.
シリアやイエメン、アフリカ諸国において、争いが続いています。
You have in other countries there is no war, but there are threats to peace. Like in Asia, we are afraid of what North Korea will do, for example.
アジアで言えば北朝鮮が、安全保障に対する、脅威という形で、見られています。
And you have the decisions made by some states recently.To withdraw from some armament treaties like the US and Russia recently withdrawn from the intermediate range nuclear forces treaty.
アメリカやソ連、アメリカやロシアは、核戦力全廃条約から脱退して、軍事能力の強化に動いています。
And so sometimes when we think about peace,about threats to peace, we think about all these global issues.
新聞等で、平和に対する、ことが、いろいろと報道されています。
And we think we cannot do anything about it as individuals. We think we cannot do anything about it as individuals.
人それぞれ、一人一人では、何もできないというふうに感じています。
But we don't necessarily see that there might be other threats to peace in our own environment, in our own country, in our own community. There are also threats to peace.
私たちのコミュニティや、グループの中では、平和に対する、
So, We don't think about other problems as threats to peace. For example, poverty, the gap between rich and poor, including in developed countries, in Europe, in other parts.
平和に対する脅威というものが私たちの周辺にもありまして、例えば貧困層と貧富の格差拡大。といった問題であったり、マイノリティに対する差別であったりといった問題があります。
We don't see discrimination against migrants and minorities as a threat to peace, and we don't see gender inequality as women in many countries, rich and poor, continue to be deprived of the opportunity to contribute to society.
まあ、同じ言語を話さないような人々であったり、宗教の違いであったり、あるいは、性差に関するですね、問題であったり、そういった人たちに、それから女性蔑視の問題等が、富める国、貧しい国を問わず、発生しています。
So my message or my food for thought isLet us think what is peace and maybe think about threats to peace that are not so visible because they are not in the newspapers, they are not on TV, but they are around us in our daily life. Thank you. ありがとうございます。
新聞やテレビなどで報道されなくても私たちの身の回りに、その平和に関するいろんな問題が関係しているということを 申し上げて、締めくくりたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
お時間があるので質疑応答をの時間にしてほしいというお話がありますが、私がきちんと訳せるかどうかちょっとわかりませんけれども。
We have a little bit more time, so maybe someone
questions. Yeah, it's okay. Yeah,
yeah. 何かございますでしょうか。
Yes, I'm still
there. はい。
卒業後はどういう仕事を。
Do you have any plan to do some job after graduation?
Yes, I need to go back to work. There's a lot of problems around the world, so I can... I don't know yet where I will go, but I will go back to work for the United Nations. And I hope that, I don't know if I will be in Asia or in Africa or I don't know where but yet, but I hope I will be able to connect with the local Rotary Club and, you know, support them in any way I can.
ヘロヘロになられる前に国連の仕事をされてたんですけれども、卒業後はまた国連の仕事に戻りたいと、まあ、アジアになるのかアフリカになるのかは分かりませんけれども、そこでまたロータリーの皆さんとも協調して、やっていきたいというふうにお答えになっています。
国連は分かりました。でももう少し細かく国連って何をやるか。
In the United, so my expertise is human rights.
Human rights.
Human. But I would like to actually do political affairs. I would like to be involved in peace negotiations. But I don't know yet if I will get the job. But my expertise is human rights. Like I have a law background, but I would like to do political. In the future.
国連では人権問題について取り組んできたんですけれども、今後は、政治的な分野、平和に関する活動ですね、をよりやっていきたいというふうにおっしゃっています。あとはよろしいでしょうか。先ほどですね、リアさんのお話の中で消極的平和と積極的平和というお話があったんですけれども、私もこれちょっと訳文を翻訳を頼まれる中でこれちょっとどういう意味なのかよく分からなかったのでちょっと調べてまいりましたので、ちょっと一言だけご説明をさせていただきたいと思います。出典はウィキペディアです。消極的平和、積極的平和というフレーズは1942年にアメリカの法学者クインシー・ライトが唱えたのが最初とされる。その後ノルウェーの平和学者ヨハン・ガルトン、先ほどですね、リサさんの宅配にありましたけれども、ヨハン・ガルトンが、既存の肉体的暴力、精神的暴力、性的暴力などといった直接的暴力と暴力が貧困や差別、格差など社会的構造を目指している場合の構造的暴力を提起したことにより、従来の平和学における平和イコール単に戦争のない状態と捉える消極的平和と、戦争の原因となる構造的暴力がない状態であるとする積極的平和という概念が確立し、平和学の理解に取り込まれ一般的な解釈となりましたということです。その結果、現行の平和学の対象領域が広がり、貧困、飢餓、抑圧や開発、ジェンダー、コミュニティ、ノーマライゼーション、それから異文化教育といった日常生活に関わるテーマも含むようになってきたということであります。
So I will maybe just say that, so when Rotary Club is funding projects for water or schools or health. It's towards positive peace.
Rotary Club が取り組んでいる水と衛生の問題であったり、教育の問題であったり、というのは、いわゆる積極的平和というところに関連してくれることだと思います。
Japan is actually a very big supporter of the United Nations, both I think financially but also politically. And the research I'm doing for my thesis is about UN peace building organization, and Japan is top donor. So I think this is why I got the place in ICU, because Japan is very interested in my research, because they give a lot of funds to the UN peacebuilding organization.
日本は、まあ、国連の組織に、の、まあ、寄付がですね、まあ、トップクラスだということで、私も、日本に非常に興味があって日本にやってまいりました。
I think we need countries like Japan, who are not in the Security Council, but who have a lot of soft power and who have resources to play a strong role, because there is a lot of clash nowadays between big powers. So we need more middle powers to play a stronger role in international diplomatic relations. I agree with you. There is space for middle powers, because tensions between China, Russia, the US, they're very strong. So we need other countries to step in and contribute.
まあ、まさにその日本がその世界の中でですね、いろんな衝突が起きている世界の中で、重要な役割を果たしていくことが望まれると思います。まあ、アメリカ、中国、ロシアといったところは、まあ、それぞれの国がやっぱり主張が強くてですね、まあ、自国の主張を、強めているという中で、日本がその、まあ、仲介役という形で、役割を果たしてくれることを望んでいます。
And so Japan is in a very good geostrategic place, because it's in Asia, like, but it has a strong connection with the West, so it can really play the role as bridging between regions.
日本はアジアに位置していて、まあ、なおかつ西洋ともつながりが深いという、まあ、地政学的なポジションにもありますので、まさにその役割にうってつけではないかということです。
的な話をしましょう。最近ね、日本の安倍総理がアメリカのトランプ大統領をノーベル平和賞ね、受賞を推薦したらしいんですよ。それについてね、どうお考えになるか。プライムミスターでリコメンドプレゼントトランプとのノーベル。
Really?
Yeah.
When? Really? Oh, really?
Nobel Peace Award.
Yes.
How do you think about it?
Okay, when I say that I work on political affairs, it doesn't mean I have to take sides, because as the UN we are neutral and independent. But, I think that we need to remember why the Nobel Prize was created. I think the Nobel Prize was not created to necessarily celebrate politicians. Like last year, it was given to a doctor in Congo who does surgery on women who are raped, and it was given to a woman who was herself raped by ISIS from the Yazidi community. I think the Nobel Prize was conceptualized to be awarded to people of extreme courage. I think politicians, if they do peace, they are just doing their job. They were elected for that. They are not showing any outstanding. That's my view, that we should give the award to exceptional people, like Rotary Club could get peace award. Why not? The UN got the award 1 year. So Rotary has been doing fantastic year work for many, many, many years. It could get the award. Politicians, they are just doing their job. So.
個人的な考えを述べさせていただきますと、政治家というのはそれは、平和に貢献するというのは一つの仕事であって、ノーベル賞の本来の意味からすると、それは、本来は、今後の医師のような人であったり、IS に、迫害された、女性であったり、そういった方々が、受賞されていますけれども、そういう人たちに贈られる、平和に貢献してきた民間人に贈られるべきものであって、政治家というのは、対象から外れるのではないかと。まさにそのロータリークラブというのはもう何年もわたって平和に貢献してきているのですから、そういった活動こそが、受賞の対象となるべきではないかというふうに個人的には考えています。ということです。
She's going to explain about the hair.
なぜ彼女が日本に来られたかっていうそのいきさつなんですけど、平和センターというのが世界にロータリーで作ってありまして、でそれが一応平和フェローシップというんですけれど、今世界で7つの大学になります。それで、平和センターの目的をちょっと読ませていただいて、皆さんにご理解いただければと思うんですけど、ロータリー平和センターの使命は、理論と実地研修を合わせた教育と世界的ネットワークの活用を通じて平和構築に必要とされる専門知識と スキルを養う機会を提供し、平和の担い手となる人材を育てることです。
平和の担い手となる人材ですね。あのエリザベスさんたちのような感じですね。で最高100名のロータリーあの平和フェローが選ばれて、あの平和と紛争解決分野の専門能力開発修了プログラム、または平和と安全保障分野の修士号プログラムで学ぶフェローシップ。フェローシップというのは費用全額をあの担う奨学金があの平和フェローの方にあのお渡しすることができるという形なんですけど、あのフェローシップの対象者というのがあります。で国際関係平和紛争解決分野 の職歴があり、国際的または地域社会での人道的活動や平和活動に取り組む熱意がある人で、そしてあのものすごくあの難しいあの国際ロータリー の試験をパスできないといけないんですね。でそのパスできた一部の方があの今回あの来られている方あので日本はで世界 の大学というのはですね、アメリカにデューク大学、ノースカロライナ大学、あと日本に国際キリスト教大学で、イギリスにブラッドフォード大学、そしてあのオーストラリアにクイーンズランド大学で、スウェーデンにウップスサラ大学で、あの一つあの専門知識的あの提供の大学として、タイのチラロンコーン大学という、あの全部で、7つの大学が あります。でその大学に各その国際ロータリーで、資格を得たテストを受けてあの通った方が今こうやって日本に来られて、あの大体日本 の2780地区はあの大体年間2名 あのロータリアン、あのロそうですね、フェローをあの預かりまして、今回あの卒業される、6月に卒業されるのがエリザベスさんで、あの今回また来られるのがお二人 のフェローがもう決まってます。で今、相模原でもう一方、あのガンディアから来られたウスマンゴメスさんという方もいらっしゃってます。以上です。すみません。では、
それでエリザベスさん、どうもありがとうございました。